2023年3月28日火曜日、時刻は午前7時41分になるところです。大阪は昨日と同じような感じですね。全体的にうっすらと雲が広がってますが、日差しは差してて、まあ日差しだけ見ると暖かいんですけれども、今朝も結構冷え込んでますよね。朝外出た時に、あ、ちょっとしまったかなと思いましたけど、服装が。でも日中のことを考えるとね、ちょっと汗かくと逆に風邪ひきやすいので、まあでも風邪ではありませんが、寒暖差にちょっとまたアレルギーが出てきたのかなと。ちょっともう昨日の夜もなんかもう夜中にぐずぐずしましてね。もともとやっぱ皮膚とかアレルギーはあるんでしょうね、やっぱりね、皮膚が弱いということは。で、若い頃は寒暖差に結構来てましたね。なんかぐずぐず言ってて、で、いつの頃からかそういうもんなくなって、大丈夫だったんですけど、昨日なんか夜中にすごかったから、ひょっとしたらまたね、もうそういうお礼が戻ってきたのかなと思って、まあ、個人的にはワクチンは、まあワクチンの類は絶対打ちたくないでですけど、まあ、コロナでね3回も打ってしまったから、なんか自分の免疫バランスが崩れたんちゃうかなとね、ちょっと思ってるんですよね。で、看護師をしてる人が、あんまりそうやって思ってもダメやと、そうやってこう、それを気にしてもダメやと、免疫力が落ちると。だからまあ強いと思っておいた方がいいんでしょうかね。いや、ちょっと寒暖差がの鼻炎が出てくるとまたちょっと厄介やなと思ったりして。さてさて、昨日栗山監督が記者クラブかなんかで記者会見されましたね。で、その時にまあ印象、まああんまりそのニュースの中でのことだからずっとやってないんですけれども、ピンポイントで取り上げて放映してましたけれども、栗山さんがあんまりメディアで取り上げられてないんだけれども、まあ、練習中とかそういう時にその、まあ、大谷選手とか吉田選手とか、まあ、村上選手がねあんまり調子良くない時にも一生懸命自分たちが今もうフォームがこうなってるんだよとかって言って、まあ、自分がねその監督としてこう声かけようと思うようなことを、まあ、大谷選手とか他の、まあ、ダルビッシュにのね、彼に関しては本当に全体をこうまとめるっていうか統率するというか、なんかそういう役割も果たしてて、で選手たちが自分たちでそのチーム作りをしていったというか、なんかそういうことがあって、なんかその光景を見た時にひょっとしたら世界一になるかもわからないなと思ったと言われてましたね。いやでも本当に、まあ、今回の結果も結果なんですけれども、やっぱりプロセスなんでしょうね。昨日ちょっと格のところに自分 の, 勉強受験勉強診断士の受験勉強した時にちょっと分かったことがあって、それをちょっと書きましたけれども、やっぱりプロセスなんでしょうね。プロセスの、まあ、質というか度合いというか、まあ、それがやっぱり結果につながっていくということの、もう本当に歴然とした証明というか、そんな感じがしましたね。で、ここのところをちょっと思ってるのは、まあ、大谷選手も海外で同業の選手たちから、あるいはメディアで、まあ、その世界のトップクラスのアスリートとしてあれほど謙虚な人はいないというふうに評価されてるらしいですけれども、日経のいつでしたっけね、ちょっと前に藤井さんの将棋のことがちょっと書かれてまして、で年齢は10歳ぐらい上になる方の将棋の方がいつも藤井さんと将棋を練習してるらしくって、その方のインタビューがちょっと載ってたんですけど、いやなんかすごい印象的だったのは、今試合が続いてるから藤井さんが ですから練習でね一緒に打つことがなくって、ものすごく何て言うんですかね、もう残念な思いしてるっていうか、残念どころかということなんですけれども、なぜかというと本当に謙虚な人で藤井さんが。で、そのインタビューを答えてる方は藤井さんよりも10歳年上なんですけれども、一緒にその練習の将棋を指すことによってすごく整うと そのもちろん心も整うし、何か、まあ、そういった意味では将棋道みたいなものへの姿勢というか、まあ、なんかそういうものもトータルで含めてすっごく自分にとってものすごくいい影響で、謙虚さに何か本当に自分、まあ、ある種浄化されるというか、そういうことじゃないかなと思うんですけどね。そういうふうに答えられてたんですよね。ですからやっぱり、まあ本当に自分でとことん努力して、でその何か頂点というか、頂点はまだまだ先とそれぞれ思われてると思いますけれども、何か目指すところに努力してるから、まあ、その大変さもその結果がそう簡単についてくるものではないということも分かってるから、だからやっぱり謙虚になるんでしょうね。やってる人ほどやっぱ謙虚ですもんね 別に まあアスリートとか、まあ、藤井さんとか大谷さんだけではなくって、やっぱり身近なところでもそういう方がやっぱりそうだなというふうに教えられることがたくさんありますから、やっぱりそうなるんやなと、中途半端な 人ほどちょっと不遜になると言いますかね、まあ老子がまたそういうことを戒めてますが、まあそんなこんなことをちょっと昨日の栗山さんのインタビューで、ちょっと記者会見でそんなことまた思いましたけれど。さて、孫子ですね。孫子もまあいろいろ教えられることが多いわけですが、宮地編に入っておりまして、でその2ですね、その1では9通りの、ね、土地のことと、まあ、その注意点、こうしたらこういう場合はこれをというふうに、書いてましたけれども。でその2ですね。で2と3がそれぞれ短いので、もうそのまま一緒に読んでしまおうかなと思うんですが、宮地編その2ですね。ちなみに読み下し文の冒頭はこんな風になっております。いわゆる古のよく兵を用いうるものは、まあこれ自体がもう相当、まあ、紀元前のね、孫子は。でもその孫子の、中に「古の」とこう書いてるっていうことがね、なんか本当に老子の中でも同じようなことが書いてあって、もう大昔から、もう古代からね、もう昔の昔ということがあるんだなと改めて思ったわけですけど、読み下し文のいわゆる古のよく兵を用いるものはで始まる宮地編その2ですね、このようになってます。昔の戦争の上手な人というものは、敵軍に全軍と後軍との連絡ができないようにさせ、大部隊と小部隊とが助け合えないようにさせ、身分の高い者と低い者とが互いに救い合わず、救い助ける救い合わず、上下の者が互いに助け合わないようにさせ、兵士たちが離散して集合せず、集合しても整わないようにさせた。 こうして味方に有利な状況になれば行動を起こし、有利にならなければまたの機会を待ったのである、となっておりますね。9次編その2。昔の戦争の上手な人というものは、1、私の方で1と振りますが、1、敵軍に前軍と後軍との連絡ができないようにさせ、2、大部隊と小部隊とが助け合えないようにさせ、3、身分の高い者と低い者とが互いに救い合わず、4、上下の者が互いに助け合わないようにさせ、5、兵士たちが離散して集合せず、6、集合しても整わないようにさせた。こうして味方に有利な状況になれば行動を起こし、有利にならなければまたの機会を待ったのである、ということですね。ここでしょうね。またの機会を待ったのである。待つっていうことがね、できるかどうかということがよく言われるところですが、でその次、9次編その3、読み下し文の冒頭はこのようになってます。あえて問う。敵習性にしてまさに来たらんとす。この「あえて問う」というのがこう印象的ですね。9次編その3、お尋ねしたいが、敵が秩序だった大軍でこちらを攻めようとしている時には、どのようにしてそれに対処したらよかろうか。答え、相手に先んじて敵の大切にしているものを奪取すれば、奪えば、奪取すれば、敵はこちらの思い通りになるであろう。戦争の実情は迅速が第一。敵の配備がまだ終わらない隙をついて、思いがけない方法を使い、敵が警戒していないところを攻撃することである、となっておりますね。9次編その3、あえて問う。お尋ねしたいが、敵が秩序だった大軍でこちらを攻めようとしている時には、どのようにしてそれに対処したらよかろうか。答え、相手に先んじて敵の大切にしているものを奪取すれば、敵はこちらの思い通りになるであろう。戦争の実情は迅速が第一。敵の配備がまだ終わらない隙をついて、思いがけない方法を使い、敵が警戒していないところを攻撃することである、となっておりますね。相手に先んじて敵の大切にしているものを奪い取ると、そしたらこちらの思い通りになるということですが、まあというね、ちょっとね思ったりしますが、まあいずれにしろもうここに書かれてることのベースには老子のね思想もあるということですが、それを踏まえて 読んでいきたいと思いますね。といったところで、旧知編のその2と3でした。時刻は7時56分になるところです。以上です。